それでは今日の御言葉を開いてまいります。第2コリント人の手紙の 5章の17節になります。第2コリント5章17節。それでは私にこの言葉を読んでまいりましょう。3、誰でもキリストと信じられたら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を捨てて新しくなりました。私たちクリスチャンというのは、神様を信じた時、すなわちイエス・キリストを救い主として受け入れました。その時に古い人を脱ぎ去って、新しい人を来たものとされました。この御言葉の中にも、今お読みしました御言葉の中にも、古いものは過ぎ去ったんだ、そして、全てが新しくなりました。それはですね、私たちの人生が新しくなるばかりでなく、私たちの存在そのものが根底から、その根底というのは命のその根底から、私たちは新しくされたものだということなんですね。まあ、古いものというのは何でしょうか。以前私たちはイエス様に仕えていません。神様に仕えていません。何に仕えていたかと言いますと、自分自身とこの世に私たちは仕えていました。あの、ローマ書の中にもですね、死と呪いの法則の中に私たちはかつて生きていました。でも今は神の御霊なる御霊の自由の中に私たちは生まれ変わりましたと、エペソ書の中にも、ローマ書の中にもそのように書いています。ですから、私たちはかつては古いものに仕えていた。人生の宿命と運命に翻弄されて、この世の情報とこの世の流れに従って、いろいろとこの圧迫されたといいますか、虐げられた人生を私たちは生きていたといいますね。でも、イエス様を信じたときに、その全ての古いものから私たちは解放された。奴隷から自由なるものとして私たちは、作り変えられたということを言っていらっしゃるんですね。聖書の中にイザヤ書の43章の7節の中に、私の名で呼ばれる全てのものは私の栄光のために、私はこれを創造し、これを形作り、これを作った。また44章の2節には、あなたを作り、あなたを母の会の中にいる時から形作って、あなたを助ける人はこうおっしゃられる。私たちは自分の、お父さんお母さんによって生み出されたとか、この世の中にあっていろんな人の、まあ、努力やいろんな人たちの、助けによって私たちは生まれたと私たちは思います。でも本源的なところを言いますと、全ての人はここに書いてあるように、神様によって形作られて、この世に生きるものとして作られたんですね。ですから、うん、神様はですね、私たちを作って、あとは勝手に人生を送ったらいいよとは教えません。私たちを形作って、この世に送ってくださった神様は、私たちの人生が終える、そして天の御国にもう一度、神様の身元に帰るその日まで、責任を持ってですね、私たちの人生を助け、見守り、そして導くことを願っていらっしゃるんです。ですから、神様はですね、遠いところにいらっしゃる神でなく、私たちのすぐ近くにいらっしゃる神として、私たちのそばに、またイエス・キリストを信じた私たちの内側にキリストが、内側に神の御霊の聖霊様が、私たちのうちに宿り、私たちを導いていらっしゃるんです。ですから、クリスチャンというのは、信仰の法則、信仰の道から外れない限り、神様の計画の中にあって、神様の助けをいただいて、天の御国に間違いなく帰れる、そのようなものが私たちクリスチャンなんですね。ですから、私たちクリスチャンというのは、古い人ではなく、新しい人のように、神様に従った信仰の道を選ぶ、信仰の道を生きるように私たちは、物事を選択していかなければならないんですね。自分の考えで、ね、神様を信じて、神様を祝してくださるというから、自分の考えで祝福を得ようとして考えたらダメなんです。 自分の方法で今までのように自分の人生を切り盛りしようとして考えたら、それは神様から遠く離れた古い人が、かつて苦しんでいた私たちの人生のように、古い人の苦しみの中に戻ってしまう人生になってしまうんですね。ですから私たちはいつも自分の頭をですね、思いをですね、切り替えて、ね、信仰の道をいつも間違いなく選択するようにしなければならないんですね。神様は私たちに対して導きを持っていらっしゃいます。神様は一つの法則を持って私たちを導いてくださいます。その法則というのは、私たちを助けるために神様が与えられた聖霊様によって助けられて、私たちは生きるということを忘れてはいけないんですね。あの聖書の中にですね、イエス様が天に戻られた時に、弟子たちが私たちを見捨てて恋とするんですか、これに、嘆き悲しみました。でもイエス様はですね、もう一人の別の助け主をあなたに送ります。その方はあなた方に全てのことを語らせ、全てのことを明らかにし、そしてイエス様がおっしゃった、私が語っていた神の祝福をあなた方に実現する方ですよと同じように教えました。ですから私たちはいつもですね、天にいらっしゃる神様、私たちの贖いを完成したイエス様は今天上の御座に座って私たちをのために見守り祈りをしていらっしゃる。でも実際に私たちを助けるもう一人の別の助け主である聖霊様に、私たちは自分の人生の導きを求めていかなければならないんです。聖霊様はですね、じゃあ私たちに対して一番でね、どういう働きをしてくださるでしょうか。聖書の中には真理の御霊と書いてあるんです。そして真理の御霊である聖霊様は真理を私たちに思い出させてくださり、悟らせてくださるという。真理とは何でしょうか。まあ、もちろん聖霊様のことも真理の御霊ですが、真理というのは聖書の御言葉、聖書の御言葉の中にある真理、神ご自身を聖霊様は私たちに悟らせてください。もう少し具体的に言いますならば、聖書に書いてある神の愛、聖書に書いてある約束された私たちの祝福の約束の言葉を聖霊様は私たちに思い起こさせてくださるんですね。人生で苦しんだ時に、苦しんでお祈りをした時に、聖霊様が私たちの内側から、あなたは一人ではないよ、あなたの人生には必ず祝福の神が祝福を持ってあなたに望んでくださるから、信仰をしっかり持ちなさいというふうに聖霊様は私たちを励ましてください。
アーメン。
そして思い起こさせてください。神の愛、聖書の約束の祝福の言葉、私たちの人生に起こる素晴らしい神様の栄光ある働きをいろいろと思い出させてくださるのが聖霊様なんですね。ですから私たちは神様を信じています。どんな苦しみの中にあっても、神に期待して人生を力強く前進しようという勇気を持っています。それら全てのものは、うちにいらっしゃる聖霊様が私たちのうちから神の命を感知させてくださる。聖書の御言葉を喜ばを思い出させてくださり、私たちを励ましていてくださるんです。さらに聖霊様は、聖書の中にはイエスを告白する例だと書いてあるんです、私たちに神の約束、祝福を思い出させてくださる聖霊様は、同時にその約束はイエス・キリストを通して実現したことを何度も何度も私たちに思い起こさせてくださるんです、確かにそうであります。神様はイエス・キリストの十字架を通して私たちを今許してくださいました。また神様はイエス・キリストの十字架を通して、十字架のイエスの約束の言葉を通して私たちにその祝福の約束を実現しようとして働きかけていらっしゃるんです、ですからうちにいらっしゃる聖霊様は私たちに、あなたの呼び求める方は誰ですか、あなたの呼び求める方は唯一なる天と下に、天の下に置かれた、天の下に与えられたあなた方を助けうる唯一の救い主イエスの皆を呼び求めることを私たちに、この辺を教えてくださるんですね。ですから聖霊様はですね、いつも私たちに神の約束とさらにイエス・キリストの救いをですね、思い起こさせてくださるんです。大事なために、では聖霊様は私たちに祝福をくださるんだけども、どういうような方法を通して祝福をくださるのでしょうか。箴言の29章の18、幻がなければ民は欲しいままに振る舞う、しかし律法を守る者は幸いである。 ここの前半の部分でありますが、幻を、なければ神は欲しいままに、欲しいままに振る舞うということがあります。もうずいぶん昔の話ですけども、超越先生が CDI、教会研修というかね、成長研修の講師でいらっしゃいました。二十何年前になりましたけども、まあ、いつも私はスタッフでしたから、段取りをしたり、一緒にですね、ご報酬させていただいたり、その時は録音をしたりとか写真を撮ったりしておりました。で、CDA の、成長研修でしたので、僕たちが中心ですので、まあ、私は信徒でしたので、別にそんなに期待はしていませんでした。でも、その、講談から話される御言葉を聞いて、稲妻のように自分の心の中にですね、御言葉が発したことを覚えているんですね。それは何かと言いますと、神様は私たちに祝福を与えるときに、神様と私たちの、私たちが神の祝福に出会うために、神様と私たちの、橋渡しをする橋渡しは、聖霊が与える夢と幻ですよとおっしゃったんですね。神様は御言葉を私たちに与え、私たちは御言葉の中に、いろいろな想像をします。聖書の御言葉の祝福を知ってですね、私もこうなれるかな、いや、こうなりたいな、こんな人生を送りたいな、いろいろな聖書の御言葉を通して、いろんなことを夢を持ったり、幻を持ったり、自分に願いを持ったりいたします。その時に、その夢と幻、その願いを信仰によってですね、信仰によって神様に委ねる。神様にその夢と幻を通して、信仰の夢と幻を持って神様の前に、私たちは、信仰を持って祈り求めるときに、聖霊様が神様と私たちをつないで、そして夢と幻を通して神様ご自身の祝福が流れてあなた方の人生になってきますよとおっしゃったんですね。これ非常に具体的だなと思いましたね。なんとなしに祈ってたら祝福された、なんとなく熱心に祈ってたら癒しをされたじゃなくて、具体的に聖書の御言葉によって神様は私は夢と幻を持ちました。これはあなたが実現する夢と幻であり、聖霊様によって神様はあなたの前にこの夢が実現することを信じますといえば、そのように神は私たちにそのことをしてくださるとおっしゃったんですね。それからですね、夢と幻というのを特別な自分の信仰生活の位置づけとしてそれを捉えるようになりました。まあ寝て、ね、夢というのはまあ、ね、寝てですね、いろんな私たちが夢見ますよね。で、私はクリスチャンになる前は夢で相当悩みました。まあ、悪夢でもう相当悩みました。もうですね、人に追いかけられば怪獣に追いかけられる、いろんな化け物に出会うとかね、落とし穴に落ちるとかね、海にはまろうとかね、空から飛び落とされるとかね、まあ、そういう夢ばかりずっと小学校5年から見てですね、もううんざりしてたんだよ。ね、もう寝るのも嫌なのね、もう不眠症になったこともあるんで、どうにかしてこの夢をこの自分の人生にコントロールできたら、私の人生は、ね、で一生のうちの3分の1は寝てるんですから、本当に幸せだろうなと思いました。なかなかそれはですね、いろんな本でもですね、夢を占いに見ても、黒いと見てもですね、なかなかそれ解消できませんでした。でも、イエス様は死んだ時にですね、私は、昼間の世界で、全ての悪い妄想から解放されたことを体験したときに、これは神様の救いというのは全人格的な救いなんだから、昼間ももちろん解放され祝福されですが、寝てるその時も私の霊はその悪夢から解放されるべきだと思いました。そしてですね、一生懸命祈ってだから、昼間を解放された神はイエス・キリストは私の夜の生活も、ね、解放してくださると私は信じます。夢の世界にも聖霊様が働いていることを信じます。夢の世界に私の霊が起きているように聖霊様も働いていらっしゃるんだから、なぜなら聖書の中に、私はまどろむこともなく眠ることもなくあなたを見守っていると聖書に書いてあるんですから、そこでも守ってくださいとお呼びしました。そしたらですね、夢がどんどんですね、この清められてきたというか、もうそういう悪い夢を見なくなりました。世の中のことはあんまり見なくなりました。そして今度ですね、やってきたのはね、夢の中でも礼拝している夢がいっぱいあります。 今でもそうでありますけども、ね、しょっちゅうこの夢見てハッと起きたらですね、どこどこの先生とバスに乗ってですね、伝道旅行に行ってるとかね、大きな集会で一生懸命あのメッセージ聞いてるとか、またメッセージしてるとか、そういうような夢をですね、いろいろ見るようになりました。そしてですね、その夢の中で見たことを私は逐次覚えていて、これは、まあ、意味のない夢っていうのはもう横に置いておくんですね。横に置いておく、わからないから。でも自分の心の中に本当に願っていることを時々夢の中で願うことがあります。ちょっとしたら神様は私の夢の中を夢の中に介入してくださって、私にビジョンを持つように言うていらっしゃるのだろうと、このように信じるようになりました。またですね、普段昼間寝てる起きている時にも、ね、昼間起きている時にもですね、いろいろなことを想像します。神様、あなたの前にこういう夢を持ちました。この夢はこれによって実現するんでしょうか。この出来事を通して私の夢は実現するんでしょうか。とにかくどんなことに関してもいつもこんな風になればいいな、で聖書に書いてあるこんな風になればいいな、物事を見てもこんな風に聖書に書いてあるようにこんな風になればいいな、いつも夢を持ち、そして幻を見て、そしてまたいろいろな願いを持ち、いろいろな想像を持ってですね、神様に、願うようになったんですね。そうしましたらですね、不思議なことに自分の人生を振り返って、長いサイクルの人生を振り返るときに、結構願う通りに自分の人生を導かれてきたなというふうに今感謝することができていると思いますね。確かに聖霊様は私たちの内側に夢と幻を通して私たちの人生に働かれていらっしゃる。聖書の御言葉を見て、これは現実とはちょっと遠くと離れている、私の人生とは関係ないんじゃないだろうかと、その祝福を流さないで、いや、聖書で今日読んだこの御言葉が、ひょっとしたら神様が私の聖霊、うちにいらっしゃる聖霊様を通して私に語りかけている言葉ではないだろうか、ひょっとしたらこういうふうに聖霊様は、神様は聖霊様を通してこのように導いていらっしゃるんではないだろうか、私はですね、それからいつも夢や幻や全ての可能性や全ての願いを、この心の中に思い描くことを通して祈るようにしているんですね。そして神様は、ね、時々その中でヒットするというかね、神の御心と私の前が一つにヒットした時に道がドーンと開かれる、そういう経験を何度もすることができたんですね。私たちは聖霊様は聖書の御言葉を通し、頭の理解力を通して語る時もあれば、聖霊様は夢と幻を通して頭に働きかけ、心に働きかけて、それを実現しようと働きをしていらっしゃる、そのことを私たちは本当に感謝して覚えなければならないと思います。アブラムという人物はですね、彼は、ね、行動した、アブラムの行動によって彼の信仰は義と認められたと書いてありますね。でも当初のアブラムの行動は失敗だらけだったと思うんですね。一人でカナンの地に出ていてと神様から創世記の12章で言われた時に、おいのロトやろ、その自分のですね、あの奴隷とかいろいろな家族をみんな連れて行って出てきました。後にロトを連れて行ったことによって、ロトの御使いとアブラムの御使いがいざとか耐えなかった、神様からそれが救助されまして、ロトと離れて、ロトはソドムとゴモラの方に行きましたよね。で、その後ですね、ロトを連れてカナンの地に出て行きました。それも、ね、信仰は良かったけども行動は良くなかった。で、カナンの地に行きますと、ものすごいこの飢饉のために、彼はですね、そこで生活できない、神様が導いたところはどうも生活できないから、エジプトに下れと言って、エジプトに下りまして、エジプトに下ったら自分の妻をですね、妹だと言ってですね、そしてファラオ様に献上して自分の命を用しました。でも神様はアブラハムを愛していらっしゃったので、そのパロの夢枕に立ってですね、それをその妻を取ってはいけない、アブラハムの妹だと言うけども、アブラハムの妻であると、その妻はあなたを召し取ってはいけないと言って、そして罪を犯してはいけないとパロに言ったもんですから、パロはですね、サラを返してアブラハムをエジプトの地から追い出しました。で、またですね、86歳の時に神様の約束を信じきれなくて、イシマエルの奴隷を通してイシマエルを自分の子供として相続人として知りましたけども、これに対しても神様はそうではないと言って、それを始めたんです。 アブラハムは確かに行動の人でありましたけども、やることは全部失敗だったんです、最初はね。 でも一つ大事なことは、良いことはですね、彼は神様から言われたらどこに行くべきかを知らずして、信仰によって彼は出ていたというんです。ガラテヤの2章の16節、まず2章の16節、しかし人は立法の行いによっては義と認められ、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められ、エペソ11章8節の中に、信仰によってアブラハムは創造財産として受け取る地に出て行く召しを受けたとき、これに従いどこに行くか知らないで出て行きました。彼は確かに信仰の面においては間違いのない信仰を持てたと。神様の御言葉に従うことが自分の人生において一番大事なことであると信じて、どこに行くべきかわからない砂漠の地に向かって、とにかく彼は盲目的に出かけました。ですからアブラハムの信仰はそれは良かったと思います。神様の夢と幻をアブラハムは自分の人生の夢と幻として受け取ったということですね。私たちはそのようにまずですね、アブラハムのようにですね、神の夢と幻の中に受け取ったら、私たちはそれに生きていく、それを握りしめて生きていかなければなりません。第2番目に、夢と幻の中に人生をスタートさせたときに、私たちは夢と幻の中に生活をしなければならないと思うんですね。信じますと言ってスタートを始めたんですけども、頭で信じ、心で信じますと言いましたけども、体は逆の方向を向いてるね。神様、あなたが私の人生を祝してくださる、あなたこそ私の祝福の源であると信じますと言いながら、一生懸命こちらの手で判断しながらね、自分の人生の幸せ計画や将来の計画をしているならば、それはダメだと思いますね。夢と幻に生きるならば、夢と幻の中に私たちは生きなければならないと思います。皆さんも自分が夢と幻、自分の人生の夢と幻に生きている人というのは、なりふり構わずどんなことも耳に貸さずに、そのことの中に没頭される人を私たちは見ることができると思うんですね。私たちは信仰の世界もそのようにしなければならないと思うんです。マルコの福音書の5章の25節から28節の中に、12年間の流しの女の出来事が出てまいります。ここに、彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込む後ろからイエスの着物に触った。なぜならばお着物に触ることでもできればきっと治ると考えていた。彼女はイエス様の言葉を聞きました。私は12年間自分の財産を全部使い果たして自分の病気が治るために努力したけども何一つ良くならず、余計に悪くなってしまった。そして失望落胆したその時にイエスのことをはるか聞いた時に、彼女の中に、私もイエス様にお出会いして着物に触ることさえすれば私の病気は、噂通りにイエス様によって私は神の恵みによって癒されると信じた。信じたけども、信じた時にその時に救われ、この癒されたわけじゃないんですね。やっぱり時間がある。たぶんイエス様の噂を聞いて信じましたけども、イエス様はどこにいるのか、遥か向こうで働きをしていらっしゃる、いつどこにいらっしゃるのか、そのすごい時間がですね経っていたと思います。でも彼女はですね、考えていたんです。信じたその時から、私は必ずそのようになる。で、実際に病気は癒されなかったけども、私はもうイエス様によって癒されたもののように、で、彼女は生きていた、そのように考えていた、そのように物事を捉えていたというんですね。
ね、
私たちは夢を見たら夢にいるもののように生きなければならないと思う。神様から夢をいただいて、このように私の人生は祝福された人生を生きるんだと信じたならば、で、祝福された人生の生きているかのように私たちは夢にいるもののように信仰によって毎日を楽しく、毎日を癒されたもののように私たちは彼女のように生きていかなければならない。
アーメン。
誰から何を言われたとしても、いや私はもうね、あなた病気じゃないですか、いや私はイエス様によってもう心が癒されているんです、ですから肉体は心が癒されているから、私の肉体の病気が、ね、あったとしても、それは私には病気とは映らないんです。私はもうすでに癒されています。私は癒されたと信じています。彼女はそれに考えています。マルコの福音書の次の御言葉ですが、4章の、 まだ言われた神の国は人が日に種をまくようなもので、夜は寝て朝を起きて、そうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。木は人によらず実をならせるもので、初めに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに釜を入れて収穫の時が来る。ここにありますように、どのようにしてか人は知りませんが、種は芽を出し、そして実をならせることができる。私たちも信じました。私の人生に祝福が来ると信じました。でもどのようにで人に言われてもどのようにか分かりませんけども、神様は私の信じた通りに私に素晴らしい祝福をくださるんです。私たちは、で、人は知りません。地は人手によらず身を乱せる。神は私たちの人手によらず、私たちの努力によらず、私たちの信じた通りに身を乱らし、身が実ったら私たちは刈り取るだけなんです。もう一箇所、四章の三十節、三十二節。神の国はどのようなものかと言えばよいでしょう。何に例えたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。地にまかれるときは、地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかると成長して、どんな枝よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作るほどになります。ですから、私たちは、ね、信じるだけでいいんです。そして、ここにあるように、からし種の、ね、小さなものの ような、そのような信仰でも、小さな信仰であっても、神は成長させてくださり、鳥が巣を作るほどの大きな木に成長させてくださる。私たちの信じることは最初は小さなものですけども、後にそれを大きく神は成長させてくださる。私たちは種をまきます。信じました。その種がどのようにして実を結ぶかわからないけども、主はその種を通して実を刈り取らせてくださるんです。ですから私たちは信じたら、信じたもののようにですね、まいた種は必ず収穫の時が来たら私に鈴なりの祝福をくださると与えると信じて、私たちはその時を楽しみながら、喜びながら、平安を持ってですね、生きていかなければならないですね。このようにして夢と幻の中に私たちは生き、そしてその中に生活しなければなりません。第3番目、そのような今と幻の中に生活をするときに、私たちの時代に日々ですね、強く信仰というのが強くなっていると思うんですね。この世の方法ではなく神様のことだ。この人の話でなく神様を信じて私はいるんだ。私たちはだんだんその精神が研ぎ澄まされるように、神様の御言葉に自分 の生活も没頭しているし、自分の考えもそこに集中するし、自分の生活全体も全部集中するし、全ての感覚が聖書の御言葉の夢と幻に集中します。そうしますと私たちはですね、周りのものが寄せつけないほどにものすごく信仰が私たちは強くなっています。その時に私たちが強いことはないかと言いますと、激しく神様の前に信じている私たちは、次に激しく神様に求めていかなければなりません。マタイの7章の7節に、求めを探せ、叩け得るまで求めを助けるまで探せ、開くまで叩き続けよという内容のことです。信じて求めている、次にその求め続けていることを具体的に、神様ただ求めているだけではなくて、次にこうしな、どうすべきですかと私たちは求めます。アブラムの失敗は、信じて出て行ってすぐに行動しました。信じて出て行って危機に出て恐れまして、自分で考えて行動して失敗しました。私たちはその最後にですね、私の中にも私を祝福するのは神様しかいない、私を癒すのは神様しかいないというところまで来たときに、次に何をすべきかを私たちは神様に求めて、何をすべきかを教えられたそのときに、そのすべきことに関して全神経を集中して、それに行動して動いていかなければならないんですね。聖書の中にですね、どうしたら神様の祝福を得ることができるかということで、時々話をさせていただきます。神の言葉が、ね、内側にあるか、夢とか幻があるか、神様の御言葉に対する信頼を持ってしっかり持っているか、 そして、祈って祈って祈って準備して準備して準備して全ての信仰の準備をしたときに最後に神の時が来たときに何をすべきか、信じるか信じないか、最後は信じるか信じないか。ここまで来たら、ここまで来たら、ね、何年前か夢の幻を持ってずっと準備してきたその最後の時に、あとは神様が最後はこうしなさいと言われた時に、それができるかできないかの大きな差が私たちに問われてくるんです、ね、信じるか、そこまで来て、ここまで来て信じるか。神様、ここまで努力して信じて祈って準備したんだったら、もう私ここ座ってますから、あなたがパッと私の体を祝福に移してくださいと言うけども、最後の最後まで神様ね、本当にあなたは私を信じているのか信じていないのか、今まで準備して願って夢を積み上げて、そして幻を積み上げたその結果の実を見たいならば、信じて一歩を踏み出せ、
ね、
信じて一歩を踏み出せ、
ね、
初めてその時に神様は私たちが自分の足を持って神様の前に一歩を踏み出すことを要求なさるんです、
ね、
求めを探せ、叩け、得るまで求めを助け、この得るまで、見るまで見続けよ。いろんなところで私たちはいろんなことを探って、これかな、これかな、これかなというふうに、神様の導きをその中で、次の導き、次のステップを私たちは神様から求めて、それを得なければならない。そして私たちは、大胆な一歩を踏み出さなければならないんですね。前にもお話をしましたことがありますけれども、進学校行く時の出来事であります。ですね、学校を卒業しまして、遡ってね、進学校行く前の、8年ほど前に遡って、学校を卒業した時に、神様から、献身者とか牧師というのはその当時あんまりいい働きではなかったんです。なんて言いますかね、徹底的に訓練されるのが献身者で牧師であったり神学生だったんですね。で、献身すると自分の結婚やら自分の生涯も全部投げ出さなきゃいけないので、あまり献身者にはなりたくなかった。ところがですね、ある時神様から聖書の御言葉を通して、マタイの福音書の御言葉ですけども、イエス・キリストは目を上げてみると、イエス・キリストの聖書の中に目を上げてみると畑は色づいて収穫を、ね、刈り取る収穫の働き人がいなくて、神はその収穫をする働き人を求めていらっしゃる。それは求めていらっしゃるんです。私献身したんですから、赤ちゃんも求めてる。さあ当然ですよ。私もその意味でありますね。その通りですよ。ね、で、その後の御言葉ね。飼うもののない羊のように魂が、傷ついている姿を見て、イエス様は哀れに思い、そして心を痛めていらっしゃるという言葉を聞いたときに、献身しようかなと思ったんです。要するに、イエス様が悲しんでいらっしゃるならば、その悲しみを少しでもお助けしたいという気持ち、神に対する愛があるから、愛のゆえで私は献身しようかな、その時に献身しようかなと決心しました。働く人が少ないから献身しなさいじゃなくて、いや、イエス様が本当に心を痛めていらっしゃるならば、その心を痛めていらっしゃるイエス様のために私は小さな心をならずともと言いますか、ちょっとでもお助けしたいなと思って献身をしました。それはもう私のって一大献身だったんですね。あんまり献身したくないからね。で、牧師のところに行って、もう来年ね、卒業するんだけども、将来決まってないけども、神様から献身の思いが来たから献身させてくれと言いましたね。だから、ああ、分かった、ほならそれはいいことやから分かった、言って、まあ、違うところで違う力が働いてですね、私は献身できなかったんですけども、毎朝行きました、7時過ぎに。僕先生がご飯食べてる僕たちに、献身させてくれって。もう子供たちがね、小学校行ってバタバタしたら、僕仕掛けてでもね、でも先生にね、7時ごろ行ってね、もう3日間引き続けていったね、先生どうなんですか、もう献身したいんですよ。もうそれで3回ほど行ってですね、やっぱり道が閉ざされたなと思ったので、社会人としてこう働きました。 それでね、持ちながら社会人としてクリスチャンとしてこうずっと仕事をしてね、まあ、あの時に来た神様の啓示は何だったんだろうな。でもまあそれが御心ならば実現するだろうし、御心なかったらそのまままた違う道があるだろうし、導きがあるだろうと言って、まあ、8年ぐらい、まあ、勤めて、まあ、宣教の働きをしております。で、宣教の働きをして毎年春になりますと思い出すんですね、昔の献身の道がね。ああ今年の春ももう献身の道が道開かれるから祈っても道開かれない、祈っても、ね、神様が心を打たないからね。じゃ あ今年もダメなんだな、まあ、今年も宣教の働きで宣教働きしよう。2年働いて3年ほど働いたときに、朝の2月でしたけども、蒼天の祈りをするときに、突然神様の、祈ったときに神様の言葉がですね、ボーンと内側に入ってきたんですね。で、誰々にして、あなたの祈りが聞かれたいと言われて、そしてその1週間、2週間のうちにはですね、道が開かれて、進学校に入学願書を送って、そして送った瞬間に認められて入学することができた。だから神様はですね、私に天使の思いをくれて8年後に今年かな祈っているうちに突然やってきたんです。その時に天使の思いがあって道が開かれた時に私の環境というのは単独じゃない、もう結婚してましたからね。で子供も2人ありましたし、奥さん1人もいましたし奥さん1人だけですでだから4人の子持ちの何て言いますか、血の身を抱えて献身でしたから、どうなるかという一瞬 の不安はよぎったけども、そんな消えてしまいましたけどね願ってたことですから。で願ってた時よりも神様が言われた言葉でしたから。でそれからですね、昔いただいた夢と幻がこれ実現したことですから、本当に喜んでですね、もうですね、後先のことを考えずに全身前に向かって、もうそれが実現するように神様がトントントンと道を開いて、人とトントントンと合わせて、そして電話すればしたらすぐにポンと入学することができた。まあ入ってからですね、家内が証しをしましたように大変だったんですけども、少しだけね大変だったんですけども、神様はそれに導いてくださいました。その時に必要だったことは勇気ね、信仰の切ないよ ね、もう踏み出すか踏み出さないかはそこで自由だと。踏み出さなければ普通の生活はできてたし、安定した生活もできていたと思いますね、できていたんです。でも神様はですね、私が持った願いと神様が与えてくださった証明を8年後に私に実現するように声をかけてください。その時に、ね、準備ができてる、準備ができてないよ、じゃなくて、この神様の召しに応えるか応えないか、信じるか信じないか、行動するか行動しないかということが、その時に大きな意味で問われました。神様は、それにしてですね、どんな時にも私たちに聖霊様を通して、いろんな夢や幻を与えてください。そして私たちはその夢と幻の中で自分の人生をチョイスします。神様これ信じます、受け取りました、そして神様それ認めてくださいました、そして次に導き与えてください。その導き与えた時に今私たちが必要なのは信じるか信じないかということなんですね。私たちはいつもですね、このようにして神様はですね、私たちの人生を、ね、導いてくださる、このことをですね本当に感謝しなければならないと思います。そしてそれは聖霊様によって私たちにその人生の導きが開かれる、道を開いてくださいます。門は開かれます。叩けば必ずその、門は開かれるんです。そして開かれた時に私たちが信じるのはしなければならないのは、飛び込むか飛び込めへんか、私たちが最終的に信じて、その通りに信じてその道を選ぶか選ばないかは私たちの信仰の決断にかかっているんです。今日ですね、聖霊様はいつも私たちを新しい人にふさわしい新しい人生に導きたいと願っていらっしゃいます。私たちは待っていただけではそれは開かれません。私たちはうちに語られた聖霊様から語られた新しい人生をその中で受け止めて、そして信じて前進して 生活して、そして最後はその祝福のところへ飛び込むものとなってまいりましょう。お願いいたします。愛する天のお父様、あなたの恵みを感謝します。あなたはイエス・キリストを信じた全ての人を新しく生まれ変わしてくださいました。見よ、全ては新しくなりと書いてあります。どうぞ私たちの霊魂が新しくされるばかりでなく、私たちの人生が本当に悲惨な、苦しい、不安な、また喜びのない人生から、そういうものを一切感じないような祝福された、喜びにあふれた人生と、私たちの人生を全く変えてくださいますようにお願いいたします。何をしても栄える、何をしても祝福の実が刈り取れる、そのような人生と私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。中途半端な祝福で妥協いたしません。神様が準備された祝福の中に生きれるように、私たちを導いてくださるようにお願いいたします。私たちの思いを展示させてください。私たちの心を作り変えてください。私たちのビジョンを、私たちの夢幻を、新しい夢幻に作り変えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祝福してお願いいたします。アーメン。